Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に勉強し、生きたおしゃれな英語を覚えていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらいやっていきます。前回のテーマがマイペースだねでしたね。まあマイペースっていう表現、まあ実は和製英語でして、マイペースって言っても外国人には普通は通じません。まあ日本にいる外国人ならまあ分かってくれる方いるかもしれませんけど、普通は通じません。ですのでこのマイペースっていう表現、どうやったら英語にすることができるのかっていう勉強しましたね。3つに分けて勉強しましたので、それでは一つずつおさらいしていきましょう。よろしくお願いします。ではまず一つ目のマイペース、まあ最もですね、日本語のマイペースという表現に近いもの、一つ目紹介します。これが at 誰々's own pace、 at 誰々's own pace。 はい、こういう表現を使います。はい、 at 誰々's own pace ですね。まあこの誰々の場所にまあ人の名前を入れたり、his とか her とか入れたらいいわけですね。ではこの at 誰々's own pace、 これを使って文章を簡単なもの、作ってみましょう。2回読みます。いきます。 He walks at his own pace. He walks at his own pace. はい、こういった使い方ができるわけですね。まあちょっと文章の、訳を考えてみますと、He walks、彼は仕事をする、どんなペースで？ At his own pace、 彼自身のペースで。まあ彼はマイペースですよ、彼仕事をするときマイペースですよっていう表現ですね。まあネガティブでもポジティブでもないですかね。まあちょっと優しく見守ってあげてみたいな優しさが見られる文章かもしれませんね。At his own pace、 この own っていうのはですね、そもそも誰々自身のっていう意味があるわけですね。だからまあそれを特に強調する、強調して at his own pace、 彼自身のペースでやりますという表現になるわけです。 He walks at his own pace、 彼は彼自身のペースで、仕事をしますという文章ですね。はい、まあこれが一番日本語のマイペースに近い表現ですかね。では、次二つ目のマイペースに似た表現に行きましょう。これが誰々's own way、 誰々's own way。 はい、誰々's own way、 まあ own なくてもいいんですけども、誰々's way っていう表現でも構いません。own っていうのは先ほども言いましたように誰々自身のっていう意味がありますが、今回は省略しても結構です。誰々's wayway っていうのは、まあ、道っていう意味もありますけども、誰々のやり方、方法っていう訳もできるわけですね。ですから、誰々's way、状況によってポジティブにもネガティブにもなり得る表現として使えます。ではこの誰々's way、誰々's own way を使ってまた文章を、作ります。それでは、2回読みます。いきます。I'm going to do things my way. I'm going to do things my way. はい、短いですね。もうちょっとゆっくりと読みながら、訳してみましょうか。I'm going to do things. I'm going to 何々で何々をするつもりだ、する予定だですよね。ですから、I'm going to do things.things, thing, ものですね。まあ、物事。まあ、何をするかはあえて具体的に言ってないわけですね。I'm going to do things my way. はい。私のやり方で。まあ、私のペースで。とも訳せるわけです。ですから、I'm going to do things my way. 私は自分のやり方でやります。自分のペースでやります。という表現になるわけですね。はい。まあ、ちょっと突き放した言い方に聞こえるかもしれませんね。場合によっては。はい、ではですね、せっかくですのでこの誰々's way を使った文章をもう一つ教えましょう。また2回読みます。いきます。 You always do things your way. You always do things your way. はい、どうでしょう。次は you ですから、あなた、相手に向かって言ってますね。You always do things your way. You always、 あなたいつも do things、しますね。まあ何をするかは具体的に言ってませんけども、今やってる事柄ですね。You always do things your way。 あなたのやり方で、まあ要するに、まああなた自分勝手ねっては、場合によっては捉えられる、ちょっとネガティブに聞こえるかもしれませんね。まあ表情とか、そんなものにもよりますけども。 You always do things your way。 あなたいつも自分のやり方でやりますね、マイペースねっていう訳にもできます。はい、まあ言い方ってとても大事ですからね、ぜひ皆さんも工夫してみてください。はい、それでは先週のおさらい3つ目に参りましょう。3つ目、またネガティブな表現です。これが Never thinks about other people。Never thinks about other people。 はい、これを使った表現です。まあ Never、 絶対何々しないっていう意味ですね。 Thinks about other people、Thinks about other people。 Think、 考える。 About other people、他の人たちのことですから、 Never thinks about other people。 これで周りのことを考えない、もう自分勝手っていう表現ですね。これはもうネガティブです。では、この Never thinks about other people、 こういう表現を使ってまた文章を作りましょう。ちょっと長いので、またゆっくり読みますね。それでは参ります。いきます。 Francis is not a good guy. He never thinks about other people. Francis is not a good guyHe never thinks about other people. はい、いかがでしょう。分解して考えてみましょう。最初、Francis is not a good guy。はい、まあ、これはぶっちゃけ簡単な文章ですね。Francis is not a good guy。最後の guy の単語だけちょっとわからない人がいるかもしれません。guy、man、男の人を呼び、男の人を、男の人っていう意味なんですけども、まあちょっとそれをカジュアルな、言い方に言い換えただけですね。guy、女性の場合はちなみに chick って言います。ですから、Francis is not a good guy。Francis はいい人ではありません。He never thinks about other people。He never thinks about other people。はい。never は、絶対に何々をしないという意味でしたから、He never thinks about other people。他の人のことを全然考えない、自分勝手だっていう表現になるわけですね。 Francis is not a good guy. He never thinks about other people. Francis はいい人ではありません。彼は周りのことを全然考えないっていう文章になるわけです。はい、そう言われないようにね、皆さん気をつけてください。はい、それでは前回のおさらいはここまでにしておきましょう。お疲れ様でした。それではここからはですね、本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、これは味の表現ですね。はい、味の表現。うん、まあ、あの物を食べた時にですね、まあ、ナイスとかグッド、ナイスグッド、はい、こういったね、美味しいというポジティブな表現はできても、例えばですね、まあ香ばしいとか、香ばしいとか、あとまあネガティブな表現ですと、まずい、油っぽい、生臭いとかね、そういった表現がね、スッと出てくる人って実は少ないと思います。ですから本日はですね、味についての表現、まあ特にですね、まああんまり教わらないネガティブな表現、これを中心に勉強しましょう。まあ美味しいっていう言い方はね、もう簡単にグッドとか皆さん言えると思いますので。はい、それではですね、本日のテーマ、入っていきましょう。4つに分けて単語を中心に勉強して、また文章を作ってみます。はい、それではまず1つ目です。1つ目。greasy, greasy. はい、greasy。どんな表現かわかりますかね。まあ、似たような表現で oily っていう表現もあります。こう言えばわかりやすいかもしれませんね。oily, oil, に最後 Y つけただけですから、オイル、油ですね。まあ、つまり、油っぽい。greasy, oily. はい。これで、油っぽいっていう表現になるわけですね。便利です。顔がテカってる場合にもね、face のことを greasy って言ったりもしますからね。では、この、greasy、もしくは oily を使ってまた文章を作ってみましょう。まあ、簡単なものにしておきましょうか。例えば、一つ目。I don't eat oily food. I don't eat oily food. はい、簡単ですね。私は油っぽい食べ物は食べません。食べたくありません。っていう表現ですね。ではもう一つ。例えば、The bacon is so greasy. The bacon is so greasy. はい。ベーコン、とっても油っぽいですね。っていう表現にも使えるわけですね。使えるわけですね。はい。まあ、簡単に使ってください。greasy もしくは oily。これで油っぽいっていう意味になります。どっちかっていうとネガティブな表現に使われますね。はい。では次、二つ目に参りましょう。二つ目。これも結構聞きます。gamey。gamey。はい。ですね、これはまあ聞くことはあってもわからない人もいるんじゃないでしょうか。もともとゲームっていう単語、まあ試合のことを、試合とか、ね、ビデオゲームとかいうゲームとは違ってですね、ゲーム実はですね、獲物っていう意味もあるわけですね。獲物、まあ、狩りの獲物っていう意味でゲームっていう単語を使ったりします。ですからまあ肉の生臭い、そういった時にゲイミーっていう表現を使います。また魚の生臭さは別の単語でね表現しますので気をつけてください。まあ動物性食品の生臭さ、まあ鹿肉とかね、私もよく食べたりするんですけど、やっぱり狩りで得たものってやっぱりちょっとお店で売ってる豚肉とか牛肉とかとは違って、まあ、生臭さがあったりしますよね。そういう時に使えます。ゲイミー、生臭い。例えば、ではまた文章を作ってみましょう。2回読みます。いきます。I don't like lamb meat. It's too gamey for me. I don't eat lamb meat. It's too gamey for me. はい。どうでしょう。また分解して考えてみましょう。I don't like lamb meat. はい。lamb.ラム肉ですね。まあ、子羊ですよね。I don't like lamb meat. ラム肉はあんまり好きではありません。そして、It's too gamey for me. 私にとって生臭すぎます。はい。血生臭いです。という意味になるわけですね。はい。まあ、単語の意味が分かってたらそんなに難しい文章ではないかもしれません。ラムミート、ラム肉ですね。ゲイミー、生臭い、ぜひ覚えておいてください。はい、それではですね、次、三つ目に参りましょう。三つ目も生臭いです。はい、先ほども言いましたね。まあ、動物の生臭さと、魚の生臭さ、表現が違ってくるわけです。はい、では次、魚の生臭さです。これが、フィッシー。生臭い、魚の生臭いっていう意味ですね。はい、フィッシー。まあフィッシュに Y をつけるだけですから簡単ですね。はい、ですからね、もうさっきも全部そうじゃないですか。オイリー、ゲイミー、フィッシー、最後 Y をつけるだけで、何々っぽいっていう表現に変えられるわけですね。はい、実に簡単です。だからですね、こうやって外国人は結構最後 Y をつけるだけでいろんな単語をね新しく作っていきますので注意してほしいですね。まあ今回教えますフィッシー、これはもう絶対覚えておいてください。魚の生臭いですね。例えば、文章でまあ簡単なものですと This salmon is too fishy。 はい、このサーモン、もうとっても生臭いです、生臭すぎますっていう表現で簡単に使えたりもしますね。では、このフィッシーを使って文章を作ってみましょう。2回言います。いきます。 We have to get rid of the fishy smell. We have to get rid of the fishy smell. はい。いかがでしょう。ちょっと聞き慣れないフレーズ聞いたかもしれませんね。We have to 何々、何々しないといけない。そしてその後に来ました。Get rid of 何々。はい。Get rid of 何々。これで取り除くっていう意味があるんですね。まあ、よく聞く表現ですので、これは絶対覚えておいてほしいですね。Get rid of 何々。Get rid of 何々。何々を取り除く。We have to get rid of the fishy smell. はい。魚臭い、生臭い匂いを取り除かなければいけません。ですね。smell. 匂いですね。We have to get rid of the fishy smell. We have to get rid of the fishy smell. 魚の生臭さを取り除かなければいけません。はい。料理中の会話ですかね。はい。このフィッシーは簡単でしたので、もう覚えてもらえたと思います。それでは次、最後の表現に参りましょう。最後の表現です。これが、savory。savory。はい。savory。香ばしいですね。はい。まあもうポジティブな表現ですね。まあ風味があって食欲をそそる。ポジティブな表現です。まあ、いろんな食べ物だったり飲み物にも使えますね。香ばしい。ではこの香ばしいを使って文章を作りましょう。まあ、簡単な表現ですね。それでは2回読みます。いきます。These tacos are savory. These tacos are savory. はい、簡単ですね。これらのタコスは香ばしい。はい。ですからまあタコスもそうですけど、ちょっとまあ焼いた料理によく使われますかね。香ばしいいい匂いの時に使いましょう。はい。いかがでしょう。savory 香ばしいも覚えてもらえましたかね。はい。今日ちょっとね、文章とか簡単なもの多かったですけども、まあ単語を覚えてほしいからね、あえて文章簡単なものを選びまくりました。では、最後にですね、本日使いました単語、これだけおさらいして終わりましょう。まず一つ目の文章で出てきました、ポイント単語、これが greasy。 greasy。 はい、覚えてますかね。 oily と似たような表現でしたね。油っぽいですね。 greasy ですね。greasy。 これで greasy、 油っぽいでしたね。食べ物に主に使われます。で次 oily。 oily。 はい。 oily もう簡単ですね。 oily。 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 オイルに y をつけただけです。油っぽいですね。まあ、さっきの greasy と似たような意味です。では次、3つ目のポイント単語、 gamey。 gamey。 はい、まあ、ビデオゲームのゲームに最後 y をつけるだけです。まあ、この game っていう単語はですね、まあ何かスポーツの試合だったり、ビデオゲームにも使われたりするんですけども、獲物っていう意味も実はあるんですね。ゲーム、ですからその獲物に Y をつけてゲーミー、獲物臭い、まあ要するに肉の血生臭い、生臭いっていう意味に使われます。はい。まあね、ちょっと狩猟、まあ狩りで取ってきた動物とかね、獅子肉とか、鹿肉とか結構そういった場合多いですよね。血生臭い、時に使われます、ゲーミー。では次、魚の生臭さです。これが、fishy。fishy。はい。fish に y をつけるだけですから簡単ですね。fishy。まあ、いい匂いではありません。魚の生臭さを表現します。fishy。生臭い。魚臭いですね。はい。それでは次、最後の単語です。これが、savory。savory。 はい、いかがでしょう。 分かってもらえましたかね。 savory 最後に教えましたね。香ばしいです。まあ、ポジティブな表現ですね。香ばしい、まあコーヒーだったり、さっき表現出したのはタコスでしたね。まあ焼いたもの、ローストしたものなんかによく使われます。香ばしい、もう風味があって食欲をそそるポジティブな表現です。はい、いかがでしょう。本日のポイント単語のおさらいも以上となります。それでは本日の英語、終わりです。皆さんお疲れ様でした。本日の内容でですね、わからないところがあればですね、また、前半のおさらいを、来週の前半、来週の最初の方にやりますので、ぜひそちらも聞いてみてください。そしてですね、nara.fm のホームページでですね、このファンファンペラペラタイムの簡単なテキストがね、私が用意したものを見ることができますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ、まあ、綴りだったり、あと文章がね、もうしっかりと書かれておりますので、間違えることなく覚えることができると思います。ぜひ合わせてご覧ください。はい、それではですね、本日私とは以上となります。皆さんお疲れ様でした。